まり第746号2016年4月号です。4月2日、私は家族で国見台公園に花見に出かけました。抜けるような青空の下、満開の桜に柔らかい春の日差しが降り注ぎ、あでやかさが一段と増していました。伊万里の町は薄紅色のベールに包まれたように華やいでいます。美しい季節になりました。皆様おかわりございませんか。今月の表紙は3月20日宮古川地ダムで催されたスタミナ焼肉オリエンテーリングの写真です。親子連れなど43チーム178人が参加、大自然の中で焼肉大会やゲーム抽選会など楽しんでいました。今月の主な内容、特集、自分の体のこと知っていますか。インフォメーション伊万里、スポーツ、みんなの広場、教育と文化、ほがらかページ、暮らしのチャンネル、伊万里梅祭りとなっています。
特集、自分の体のこと知っていますか。特定健診のすすめ。特定健診とはメタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群に着目した健康審査のことです。25年度の市の調査によると、メタボリックシンドロームに該当する市民、予備群を含むの割合はおよそ5人に1人となっています。メタボリックシンドロームは内臓肥満と高血圧や高血糖、脂質代謝異常が組み合わさって、脳卒中や心臓病などの動脈硬化症の病気を招きやすい状態です。腹回りが男性85センチ、女性90センチ以上で、血圧が高いなどの条件に当てはまる人が該当します。しかし、これらの症状や病気は日頃の食生活を改善したり、運動不足を解消したりするなど、これまでの生活習慣を見直すことで予防し、または軽症のままで維持することができます。今回の特集は、地域で健康づくり活動に取り組んでいる南畑町の前田ひとみさんが、特定健診に関わる人たちへの取材を通じて知ったことや感じたことをリポートします。改善者が語る特定健診。特定健診をきっかけに生活習慣を改善した人に、受診して自身が変わったことなどを聞きました。インタビューの相手は、洋食レストランを経営するオーナーシェフの中野茂之さん。第一印象はがっしりとした体格で、いかにも健康的。以前は肥満体型だったとはとても思えません。飲食業を仕事にしている人は、自分に厳しくないと体調も維持できないと思います。検診を受けるきっかけは何だったのか尋ねてみました。自己管理です。商売を始めて41年になりますけど、病気したら終わりでしょう。健康だけが頼りなんです。仕事をしていると忙しくて、検診に行くのは大変なことです。でも中野さんはこう言い切ります。私の場合、仕事の段取りは何とかなります。どんなに忙しくても年に1回ぐらいは検診を受けようっていう意識が大切なんです。40歳以上の人を対象とした特定健診の制度が始まったのは8年前。その魅力を聞いてみました。1000円ちょっとの安い値段で自分の健康状態をきちんとチェックしてくれる。こんなにありがたいことはないですよ。以前は1回の検診で7000円から8000円かかっていましたから、と中野さん。そして魅力はそれだけではないようです。診断結果が悪いとつい目を背けてしまうのも人間の心理。でも中野さんは自分の体と向き合い、できる範囲で努力されています。あると結果が良くなくて、特定保健指導の対象になったんです。でも指導を受けてからは 危なものは控えようとか、酒を少しずつ減らそうと思いました。中野さんは市の保健師さんからある話を聞いて、改めて健康の大切さを感じたことがあるそうです。病気を早く発見したら治療費は安いけど、病状が悪くなって病院に行ったら何倍もお金がかかる。やっぱり健康管理が大事だなと思いました。特定健診受診率の現状、市の保健事業を推進している健康づくり課を訪ねて調べてみました。特定健診とは40歳から74歳の人を対象に、内臓脂肪型肥満に着目して実施される健康審査です。生活習慣病を引き起こすメタボリックシンドロームを早期発見するためのもので、メタボ健診とも呼ばれています。伊万里市が実施する国民健康保険加入者の特定健診受診率は 35.9%、 県平均の 36.5% と比べても低い数字です。年代別に見ると、働き盛りの40歳から59歳が低い傾向にあります。また受診者と受診していない人の生活習慣病の治療費を比較すると、男女を平均して受診していない人が受診者の約 1.5 倍もかかっていました。特定健診には公民館市民センターでの集団健診と医療機関での個別健診があります。健診の流れ、1、健診受付、問診票に記入します。あらかじめ記載しておけばスムーズです。2、身長体重測定、身長と体重のバランスがメタボ判定に大きく影響します。3、血圧測定、集団健診では機器を使わず看護師などが血圧計で測定します。腹周りの測定、へそ周りを測定、内臓脂肪の目安が分かります。力は入れずに息を吐いた状態で。5、採血、前日は暴飲暴食を避け、当日は必ず朝食を抜いて受けてください。6、尿検査、尿を調べると腎臓の機能や膀胱の状態が分かります。7、診察、最後に医師の診察。集団健診では診察の後に保健指導が行われます。医師の健診の勧め、特定健診の意義や受診状況について、伊万里有田地区医師会常任理事の古川光一郎医師が優しく教えてくれました。特定健診はどんな人に受けてもらいたいですか。40歳から50歳代の男性に受けてもらいたいです。女性は健康への関心が高いので受診されますが、男性は仕事を言い訳にして受診されません。40歳から50歳代のうちに生活習慣病を管理しておかないと、老後に苦労することになります。健康のために少しの時間と手間をかけてもらいたいですね。通院していても特定健診は受けた方がいいですか。特定健診を受けることで、治療中の病気であってもその重症度やコントロール状態が分かるので、余計な検査も不要になります。また隠れた病気の発見にもつながるので、患者さんにも勧めています。健診をうまく利用して患者さんの健康維持につなげていきたいと思っています。以上、古川医師でした。続いて健康づくり課副課長樋口奈美恵さんに聞きました。特定健診が始まって8年、市民の皆さんにもメタボの言葉とともに少しずつ定着してきているのではないかと感じています。しかし市全体の受診率は県内でも低い状態にとどまっており、 市では受診率向上対策の一環として、国民健康保険の加入者、農業や自営業などの受診料を28年度から無料化します。その他にも各公民館において特定検診と同時に実施していたがん検診を別日程に変更して、受診時間の短縮と会場の混雑解消に努めながら、受診しやすい体制へと見直します。また、特定検診は審査結果に基づいて特定保険指導を無料で受けることができるのも大きな特徴です。この特定保険指導は、血液検査などの結果をもとに、医師や管理栄養士、保健師が生活習慣の改善方法などを説明するものです。詳しい内容を聞いたり、健康相談を受けたりすることで、年1回の検診は受けないと損、健康管理に役立ったと思ってもらえたらと考えています。前田ひとみさんのリポートを終えて、今回特定検診に関わる人たちを取材して感じたのは、生活習慣病は十分予防できるということです。受診率の低い40歳から50歳代の男性には、老後のためにも仕事で忙しいかもしれませんが、あなたを頼りにしている家族がいることを思い出してください。自分の体のことは自分が一番分かっとる。あなたは本当に分かっていますか？問い合わせ先、健康づくり課健康推進係、電話 22-3916。
インフォメーション伊万里後期高齢者医療制度、28年度29年度の保険料率のお知らせ。後期高齢者医療制度では、法律により2年ごとに保険料率を決定しています。今回の見直しで、一人当たりの医療費の増加などにより保険料率の上昇が見込まれましたが、県財政安定化基金や余剰金の活用により据え置くこととなりました。計算方法、保険料は被保険者一人当たりいくらと決める均等割額51,800円と、被保険者の所得に応じて決める所得割額を合計した限度額57万円です。所得などに応じて軽減措置が設けられています。軽減を受けるために改めて手続きをする必要などありません。均等割額、所得が低い人などへの保険料が2割から9割軽減されます。所得割額、基礎控除後の総所得金額が58万円以下の人は5割軽減されます。なお、年金収入のみの場合は153万円から211万円までの被保険者が該当します。被用者保険の被扶養者だった人の軽減、後期高齢者医療制度に加入する前日において、健康保険組合や共済組合などの被用者保険の被扶養者だった人は、均等割額が年間5100円、9割軽減されるほか、所得割が付加されません。入院の時の食事代の標準負担額が改定されました。入院と在宅療養の負担の公平化を図るため、今月1日から健康保険及び後期高齢者医療制度の入院の時の食事代の標準負担額が260円から360円に引き上げられました。問い合わせ先、長寿社会課医療保険係、電話 23-2153。市では、市税の口座振替を推進するため、市税口座振替推進ダブルキャンペーンを実施します。期間中に対象となる市税の口座振替を新規登録完了した人に、クオカードを申請。さらに、キャンペーン期間終了後、 抽選で市の特産品を申呈します。まだ口座振替をしていない人はこの機会にぜひ便利で確実な口座振替を利用しませんか。期間は11日から12月28日まで。対象は市県民税、国民健康保険税、固定資産税の集合徴収資税。なお、軽自動車税、法人市民税は対象外です。対象者は、期間内に新規に口座振替の登録を完了した人。商品、申し込み方法、商品発送、利用できる金融機関など、詳しいことは税務課収納対策室電話 23-2152 番へお尋ねください。2月28日松浦町に在住する民謡歌手の淵栄翔さんに伊万里市観光大使を委嘱しました。これは社会の各分野で活躍する人に伊万里の物産や歴史、文化、豊かな自然などを広く発信してもらい、お客さんを呼び込んだり、観光振興につなげるために、25年1月に創設したもので、今回で4人目となります。夢づくり事業成果報告会、27年度21世紀市民夢づくり計画支援事業で採択された6件の事業について、実施団体がその成果を14日午後7時から市民センター文化ギャラリーで発表します。お気軽にご参加ください。今年度の夢づくり事業を募集しています。詳しいことは、まちづくり課まちづくり推進係電話 23-2114 へお尋ねください。高価格オキシダントは、春から秋にかけての晴れた日に PM2.5 微小粒子状物質は冬から春にかけてそれぞれ高濃度になる傾向があります。注意報などが発令されたら外出を控え屋外での激しい運動は自粛しましょう。屋内では換気や窓の開閉を必要最小限にしましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 減らそうゴミ、生かそう資源、ゴミの減量化、資源化を推進しよう。燃えないゴミの新しい分別区分。黄色い袋には空き缶、金属類、ガラス類、陶磁器類、複合素材、コップ、鏡などは黄色い袋に入れてください。赤い袋には瓶類のみです。問い合わせ先、環境課リサイクル推進係、電話 23-2145。 宝くじ助成金を活用して整備を進めていた南畑町大川バルクの自治公民館の建て替え工事が3月に完了しました。これにより、地域住民の誰もが利用しやすい施設となり、コミュニティの場としてさらに活用されることが期待されます。また、佐賀県ふるさと木材利用拡大推進事業を活用して、県産木材を使用したことで木のぬくもりを感じられる施設となりました。伊万里ぎゅーっと丸ごと祭典事業。福岡ドームで3万人に伊万里を PR。 3月19日福岡ヤフオクドームで開催されたソフトバンクホークスのオープン戦に市はゲームスポンサーとして協賛し、来場者など約3万人に市の観光や地域産品などを PR しました。市長雑感、伊万里市長塚部義和。ふるさと回帰。先月東京に出張していた時のことです。早朝から電車を乗り継ぎ羽田空港まであと少しというあたりで 朝の通勤ラッシュの時間帯になりました。駅のホームは人であふれ、やっとの思いで車内に乗り込むと、人混みの圧迫感で押しつぶされそうになりました。雑踏に紛れて生活している東京の人は、何食わぬ顔で本を読んだりスマートフォンをいじったりと至って普通。私には東京での生活はとても無理のようです。一昔前は吉幾三のオラ東京さ行くだの歌詞にあるように、多くの若者は都会に憧れ故郷を去っていったものです。私も若い頃は東京に出て働きたいと思っていました。でも今は通勤に多くのエネルギーが奪われる都会よりも、田舎でゆったりと過ごした方がいいと思うようになりました。年を取った証拠かもしれません。昨今日本中で話題になっている地方創生は、魅力ある地域を築き、若者の都会への流出をいかに防ぐか、あるいは都会から若者を呼び戻すことに他なりません。伊万里市は一人の女性が一生のうちに出産する子どもの平均数、いわゆる合計特殊出生率が 2.06 と、全国でもかなり高い方です。しかし人口減少が止まらないのは、多くの人が高校卒業と同時に進学や就職などで市外へ転出している状況があります。伊万里には仕事がないからと思われていますが、実は市内の誘致企業は人が足らないと嘆かれています。都会の通勤ラッシュに巻き込まれることもない伊万里で働き、伊万里を盛り上げてくれる若者は一人でも市内に留まってほしいと思った東京での出来事でした。4月は就職や進学などで多くの若者が伊万里を旅立ちます。都会に疲れたら、ふるさと伊万里はいつでも帰りを待っています。視聴雑感でした。
スポーツです。2月19日から21日にかけて、16市郡13チームの選手が33区間 270.1 キロをたすきでつなぐ第56回郡市対抗県内一周駅伝大会が開催され、伊万里市はチームの絆で総合4位でした。第14回伊万里オープンバドミントン大会が2月21日国見中学校でありました。市民スポーツ。10日日曜、市内ダブルスバドミントン選手権大会が10時から国見台体育館で、10日日曜から29日祝日、市長期争奪伊万里地区高等学校野球春季大会が9時から国見台野球場で、14日木曜、市ゲートボール選手権大会が8時半から国見台球技場で、20日水曜、市協会長争奪グラウンドゴルフ大会が8時半から国見台陸上競技場ほかで、24日日曜、市職域クラブ卓球大会が9時から国見台体育館で、24日日曜、市民早朝ソフトボール大会が6時半から国見台球技場ほかで、29日祝日、伊勢地区中学校対抗ソフトテニス大会が8時半から国見台定休場で、5月3日祝日と4日水曜、国見台陸上競技選手権大会が9時から国見台陸上競技場でそれぞれ予定されています。町民スポーツです。24日日曜、黒川町民体育祭が9時から黒川小学校で、5月5日祝日、黒川町子ども相撲大会が8時半から黒川小学校で予定されています。変わってみんなの広場です。2月26日第75回全国教育美術展で、発達東幼稚園が地区学校賞を受賞しました。 3月13日、伊万里ビーチで西九州伊万里凧揚げ大会がありました。3月18日、KWN 日本コンテスト2015で南畑小学校が制作した映像が佳作に入選しました。このコンテストは創造性やコミュニケーション能力を高めるための教育支援プログラムで、児童たちは専門家などの指導のもとに企画や取材、編集のすべてを分担。特産品や文化財など町の魅力を全国に向けて発信しました。教育と文化です。2月28日市民図書館の起工式を祝う芽生えの日が市民図書館でありました。市民図書館を支援する図書館フレンズ伊万里が毎年開催しているもので、会員手作りの心のこもった温かいぜんざいが来館者に振る舞われました。また古本市や図書館専属の合唱団椅子の木合唱団の美しい歌声が披露されるなど、多彩な催しが行われ多くの人でにぎわいました。市民図書館の起工式が行われたのは今から22年前の平成6年2月26日。新しい図書館を待ち望む市民約200人が建設予定地で概要説明を受けた後、ぜんざいを囲んで夢の実現を喜び合いました。その時の熱い思いを忘れないようにと、この時期に芽生えの日を開催しています。2月25日、こいまりライオンズクラブが市民図書館に絵本49冊、6万円相当を寄贈しました。こいまりライオンズクラブは、結成10周年の24年2月25日、市民図書館内の椅子の木コーナーに本棚と絵本を送り、伊万里っ子文庫を開設。以来、毎年この日に絵本を寄贈しています。また、このクラブは市民図書館周辺の清掃などの奉仕活動も毎月続けています。郷土の文化財、腰岳と黒曜石シリーズ。その1、黒曜石とは、現代ではその価値はただの石ころでしかありませんが、金属加工技術がなかった時代には石器、刃物の良質な材料として極めて重宝されていました。黒曜石は火山が噴火した際に地表面に流れ出した溶岩が急速に冷却されてできたガラスの塊です。中でも腰岳の黒曜石はその内部の不純物や気泡が少なく、他の地域のものよりもかなり良質だったようで、ここで生産された石器は九州全域はもちろん、朝鮮半島南部や沖縄本島の遺跡からも数多く出土しています。これほど広い範囲に流通していた石器石材は日本国内でも非常に稀です。このような歴史上の事実は全国的にも有名であり、学校で使われる歴史の教科書にも載っているほどです。ところが腰岳の黒曜石に関する調査研究は、そのほとんどが県外の遺跡で出土したものを対象としているため、腰岳自体の黒曜石の産出状況や遺跡の実態などは明らかにされていません。来月号に続きます。
ほがらかページです。めでたく100歳の誕生日を迎えられた二里町の江島初代さんを3月15日塚部市長が訪問し、記念のメダルを贈呈しました。初代さんは独身時代には小学校教諭、結婚後は保育士として働きながら夫と協力して3人の子供を育て上げたそうです。100歳まで生きることを目標にしていたという長生きの秘訣は、好き嫌いをせずに何でも食べること。甘いものが大好きで、羊羹とお茶の組み合わせが大のお気に入りだそうです。火災予防思想の一層の普及を図るため、伊万里消防署では全国一斉に実施される 春季火災予防運動に合わせて各種事業に取り組みました。2月28日佐賀県西部広域環境組合ごみ処理施設佐賀西部クリーンセンターで初めて総合防災訓練を行いました。伊万里有田消防本部や消防団、自衛消防隊から約100人が参加しました。訓練は地震発生によりエネルギー回収推進施設等3階から火災が発生し、施設見学者や従業員などが負傷したとの想定で開始。避難誘導訓練や負傷者の搬送訓練、3階からの救出訓練、高所からの消火訓練などを行いました。訓練統括の吉原消防長は、訓練は順調でも実際には想定外のことが起きる、日々訓練を重ねたいと話しました。3月7日伊万里消防署で防火協会や危険物安全協会の会員事業所から参加した女性従業員19人を女性一日消防官に任命し、防火・防災に関する研修を行いました。みんなで広げよう食のまちづくりの輪。市は食のまちづくり宣言を行い、事業者や皆さんと共同で食を生かしたまちづくりに取り組んでいます。伊万里のレシピシリーズに引き続き、今月から市内保育園などに取り組んでいる食育活動を紹介します。今回は大川地保育園、真っ黒なうどんにびっくり、黒米うどんかりんとう作り体験。2月9日年長児21人が夢工房農産加工グループの皆さんと一緒に、河内野地区特産品の黒米を使ったうどんとかりんとう作りに挑戦しました。園児たち全員が給食とおやつでいただき、今日はおいしい給食でみんなが笑顔になりました。黒米に関心を持った一日でした。食育ワンポイント、黒米には栄養がいっぱい。私たちの体は約半分が水分でできていて、次に多いのがタンパク質です。成長が著しく活発に動き回る子どもたちにとって、タンパク質は大切な栄養素で、白米に比べて約 1.5 倍も含まれているという黒米。伊万里では東山城町河内野地区で栽培され、市内の農産物直売所で販売されています。我が家のアルバム、二里町の宮園喜一郎さん、牧子さんの長女花ちゃん4歳7ヶ月。私は最近折り紙で遊ぶのに夢中なの。切ったり貼ったりするのがとっても楽しいのよ。あとはママごと遊びも好き。今はママのお料理をお手伝いしながら花嫁修行中。大きくなったらお花屋さんにもなりたいな。お母さんから一言、元気いっぱいの花ちゃん。妹のリコとずっと仲良くね。ご飯をもっと食べて大きくなって。パパもママも大好きだよ。伊万里のヤングウォーカー、二里町の川原智也さん20歳。仕事は河内産業株式会社で個人住宅などの建築工事の現場管理です。でも今は先輩を見ながら勉強中。仕事で大変なことは多岐にわたる建築関係の知識を身につけることです。日々悪戦苦闘してます。目標はいろんな経験を積み、お客様の笑顔を増やすことです。自己 PR、 外見とは違って中身は至って真面目です。趣味はお菓子作り、特技スポーツ、卓球。市民へ一言、住宅のことなら当社にお任せください。
代わって暮らしのチャンネル、まずはお知らせ。 4月は未成年者飲酒防止協調月間です。飲酒は20歳になってから。4月6日から15日は春の交通安全県民運動です。死亡事故死ゼロを目指す日は4月10日日曜。運動の重点、子どもと高齢者の交通事故防止、自転車の安全利用の推進、特に自転車安全利用の5則、5つの規則の周知徹底、後部座席を含めた全ての座席のシートベルトとチャイルドシートの正しい着用の徹底、飲酒運転の根絶、追突事故の防止。以上です。3月15日現在の市内の交通事故発生状況。人身事故91件で前年同期に比べ13件増えています。死者はゼロ、1人減っています。怪我をした人は117人で12人増えています。問い合わせ先、総務課行政係、電話 23-2123。 福祉タクシー券を支給します。佐賀県バスタクシー協会加盟のタクシー会社で利用できるタクシー券1枚500円を年間に最高20枚支給します。申請受付開始日は4月1日。詳しいことは福祉課社会福祉係、電話 23-2156 へお尋ねください。介護保険の要支援・要介護認定を受けている人が、認定有効期間が終了した後もサービスを利用する場合は事前に認定の更新が必要です。手続きは法令により居宅介護支援事業者が必要な援助を行うことになっています。担当の事業者を通じて期間内に更新の手続きをしてください。なお、現在市から送付している更新のお知らせは4月から送付しませんので、認定有効期間は介護保険被保険者証で確認してください。更新手続き期間は有効期間満了日の60日前から満了日までですのでお気をつけください。問い合わせ先、長寿社会課高齢福祉介護認定係、電話 23-2162。 地域農業を担う後継者を確保するため親元への就農者に対し給付金を支給します。対象者は26年1月1日以降に就農した人です。給付金額は年間30万円、最長3年間。詳しいことは農業振興課農政企画係、電話 23-2557 へお尋ねください。子育て支援センターに遊びに来ませんか。親子遊びの広場ワクワク広場は申し込みが不要で、月曜、火曜、木曜、金曜の10時から3時まで。4月生まれの乳幼児とその保護者のお誕生会は27日水曜10時半から。こちらは申し込みが必要です。一時保育と休日保育の利用については事前登録が必要です。詳しいことは子育て支援センターポッポにお尋ねください。電話は 23-5197。 伊万里梨をはじめとする果樹などの産地面積を維持拡大するため、市内で農地の借り受けや会食などを行う農業者を支援します。詳しくは伊万里梨課伊万里梨係、電話 23-2557 へお尋ねください。看護の日5月11日水曜2時から3時まで、伊万里有田共立病院で血圧、血糖、体脂肪測定や栄養相談などがあります。予約は不要です。問い合わせ先、伊万里有田共立病院、電話 46-2121。 フリーマーケットニコニコ広場が29日祝日10時から3時まで、 東山城町里の旧ポリテクセンター駐車場であります。小雨結構です。出店も募集します。出店料は無料です。募集期限は22日。問い合わせ先、障害福祉サービス事業所ニコニコいまり、電話 28-1353。 婚活イベントイタリアンでワイワイランチ会が24日日曜あります。参加料は食事代、保険料として2000円。申し込み期限は14日。問い合わせ先、市婚活応援推進協議会、電話 23-2950。 市役所では毎週火曜7時まで住民票、税証明などの交付業務を行っています。家庭でできる今月の省エネと地球温暖化対策、温水洗浄便座の洗浄水温度は低めに設定しましょう。問い合わせ先、環境課生活環境係、電話 23-2144。 次は募集です。市の美術展の創作意欲あふれる作品を募集します。詳しいことは障害学習センター、電話 22-1262 へお尋ねください。次の世代を作る研修の参加者を募集します。自分の住む地域をどうにかしたいと考える意欲のある人を全国地域づくり人材塾に2人派遣します。日程は5月11日から13日の2泊3日です。応募期限は28日。詳しいことはまちづくり課まちづくり推進係、電話 23-2114 へお尋ねください。佐賀県農業公社の農地中間管理事業を活用して農地を借り入れる希望者を募集します。第1回の募集期限は5月6日。問い合わせ先、市農業委員会事務局、電話 23-2502。 7ヶ月コースの職業訓練受講生を13人募集します。場所はポリテクセンター佐世保。募集期限は5月2日。詳しくはポリテクセンター佐世保、電話 0956-58-3118 へお尋ねください。29日祝日に伊万里の魅力発見バスツアーがあります。詳しいことは伊万里市観光ボランティアガイドの会、電話 22-7934 へお尋ねください。4月の行事予定、市民センター、タミコ歌謡教室と歌仲間カラオケ発表会、24日日曜10時から。市民会館、池田照夫デビュー10周年記念コンサート、25日月曜2時から。チケットは新曲 CD 付きで S 席5000円、A 席4000円、 B 席3000円です。市民図書館、名画上映会は図書館ホールで17日日曜2時半から。子どもミニ上映会は上り釜のお部屋で17日日曜2時半から。4月の休館日は11日、18日、25日の月曜と28日の館内整理休館。なお29日祝日は開館します。4月の市民相談、法律相談は第2と第4水曜10時から3時まで、司法書士相談は第1木曜10時から正午まで、公証人相談は第3木曜10時から3時まで。いずれも予約が必要です。予約の電話は 23-2133。 人権相談は第1、第3火曜10時から正午まで、消費生活相談は月曜から金曜、ただし祝日は除きます。10時から4時まで、ただし正午から1時は除きます。 行政相談第3金曜9時から正午まで、不動産相談第2木曜10時から3時まで。いずれも開設場所は市民相談コーナー。問い合わせ先、情報広報課市民サービス係、電話 23-2133。 ファイナンシャルプランナーによる予約制の家計相談は第2金曜と第4日曜9時から4時まで。開設場所は税務課。問い合わせ先税務課、電話 23-2152。 予約制の年金相談は金曜、ただし祝日は除きます。9時半から3時半まで。開設場所は面接室。問い合わせ先唐津年金事務所、電話 0955-72-5161。 新商社相談第4木曜10時から3時まで。開設場所は面接室。心の健康相談、月曜、火曜、木曜、金曜、祝日は除きます。9時から3時半まで。開設場所は福祉課社会福祉係。どちらも問い合わせ先は福祉課社会福祉係、電話 23-2156。 女性相談、月曜と水曜9時から4時まで。ただし面接相談は予約が必要です。相談の電話は 22-6763。 一人で悩まずご相談ください。光回線サービスの乗り換えは慎重に。 NTT から光回線サービスの卸売りを受けた多くの事業者が光回線のほか独自サービスを提供し、契約内容が複雑化、多様化しています。今より料金が安くなると勧誘されても、他のサービスとのセット契約でかえって高額になったり、現契約の解約手数料が発生したりする場合があります。勧誘を受けた時はすぐに了承せず、契約の相手方や契約内容をよく確認し、現在の契約内容と比べた上で慎重に行いましょう。問い合わせ先、伊万里市消費生活センター、電話 23-2136。
第13回伊万里梅まつり、2月21日、木津町藤野の伊万里梅園で伊万里梅まつりがありました。これは約25ヘクタールと西九州一の広さを誇る梅の産地を PR し、梅を身近な食材として感じてもらおうと開催されたものです。前日の雨も上がり、快晴となったこの日、園内では梅うどんや梅ご飯など、梅を使った軽食や地元農産物の販売のほか、梅学習発表会や梅の種飛ばし大会などが行われました。市内外から訪れた多くの来園者は、早春の日差しを浴びて咲き誇る白や紅色の花を満喫し、一足早い春の訪れを楽しんでいました。梅学習の発表会では、伊万里小学校3年生と牧島小学校3年生の児童たちが1年間で学んだことを踊りや寸劇を交えて発表しました。また親子で力を合わせて楽しそうに餅つきをしている様子の写真もあります。編集室から、シリーズ第2弾として子どもたちの食育活動を紹介します。日々忙しい生活を送る中で、おろそかになりがちな食べること、食育の大切さについて私も改めて考える機会をいただきました。自然の恩恵や生産者をはじめ、食に関わる多くの人たちへの感謝の気持ちを大切にしたいと思います。3月1日現在の人の動き、男 27,019 人、女 29,286 人、合わせて 56,305 人で、前月より8人増えています。 また世帯は 22,827 世帯、28世帯の増です。これで広報伊万里4月号を終わります。
期待で胸を膨らませている新1年生、真新しいスーツに身を包んだ新入社員、たくさんの希望とちょっぴり不安の入り混じった胸の内、それぞれ第一歩を踏み出したことでしょう。満開の桜が彼らの巣立ちを祝っているようです。彼らの行く道にいつも明るい光が照らしてくれますよう、そして幸せな日々でありますよう祈りたいですね。